駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
熊山と
カネストでございます。
うん、171回、4月20日配信になりますけれども、
うん、はい、
お花見の方はお済ませになりましたか？
済ませましたね。飲みましたね。あれは
花見らしい花見をしてないですね。
まあ、あのね、ソメイヨシノはもう終わりの時期ですね。関東地方とかだと。4月20日になりますとね。
う
ん、
はい、そうですね。
うん、まあ、でもこれからも、まあ、例えば八重桜であるとか、ね、いくつか、まだ見れる桜の方があると聞いておりますので。
いや、なんかこう、日中に見る桜の下で飲むので何が楽しいのってたまにこう、言われてたりするじゃないですか。
うん、
ただどんちゃん騒ぎしたいだけでしょ、
うん、
みたいなね。でもその僕は代々木公園で飲んでたんですけど、
う
ん、
おー、いいですね。
あのね、やっぱりちょっと酔ってきた時に若干こうビジョンがなんていうんですか、にじみ出すじゃないですか。飲みすぎてね。
フラッと
飲みすぎて。
私そういうのないんでわかんない。
ただね、こう午前中結構雨とか降ったりしてたのに、
うん、
急にパッと晴れてきて木漏れ日的なね。
うん、
木漏れ日的な、こう、光の線と桜がね、こう、綺麗にね、見えてね、ちょっと泣きそうになったんですよね。
それあれですね、写真に撮れない感覚ですね、全部ね。
写真に撮れない感覚って。プラス、酔ってないといけないっていう。
まあ、酔った時のほんわか感みたいなのはね、確かに、何かをこう盛り上げる感じはありますよね。特に綺麗な景色とかがあると。
それ、酔った人のビジョンカメラってできたら面白いよね。
ああ、まあね、そうですね。でも、その感性も酔ってる状態だから、うん、ああ、いい景色だっていう風にならないですね。ビジョンだけですと。
だから多分ね、画像処理だけじゃ無理で、その本人が綺麗だと思ってるものはより強調されて、ね、本人が汚いと思ってるものは見ないようなビジョンになってる。本人によるんですよ、それ。
高揚感が必要なんですよ。
そう。
これは無理だな。
なんか悪い大人の見本みたいになっちゃってね。で、あれですよ、記憶がなくなる前に飲んでしまったっていう。
あ、
すごいじゃん。
翌日に、朝のニュースでね、翌日じゃないかな、その週明けの月曜とかによ、なんかその、代々木公園じゃないんですけど、お花見してって、泥酔しちゃった若者たちとか、叩かれてたんですけど、あれの一歩手前だったということ
で、ね。テレビとかで映るパターンです。
そう。
あれじゃない、絶対どこかに撮られてんじゃない。
あ、僕、絡まれてたかもしれないですね。お兄ちゃん大丈夫とか言って、警官の人に言われて、大丈夫ですみたいな、こう。
危ない。
危ないですね。まあ、お酒をね、お花見いいですけれどもね、ほどほどに。
ほどほどにって僕が言えた、ね、あれじゃないですけど。
はい。
私はもう、声を大にして言ってますからね。ほどほどにしてください、皆さん。
そうですね。
はい。まあ、ね、北の方、東北とか北海道はまだまだこれから見頃だと思いますんでね、楽しんでいただければと。もう私が何か仕掛けてるわけではないですけれどもね、楽しんでいただければと思います。はい。じゃあお便りの方に行きたいと思いますけど、
はい。
本日はケリーさんから2通いただいておりますので、連続で読みたいと思います。
はい。
まず1通目が、スイミーの睡眠ということで、まあ、これは睡眠の話題にね、睡眠をかけていただいているということだと思いますが、
はい、
お読みしたいと思います。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
京都で名の知れたラーメン屋が近鉄百貨店の物産展にも出店していたので、京都に行った際に、その、友達にその店に連れて行ってほしいとお願いしたら、本店とチェーン店とでは全然味が違うと言われたのですが、時間の都合もあり、手っ取り早くチェーン店の店舗でラーメンを食べていたケリーですと。
あ、結局チェーンの店に行っちゃったってことですね。
なるほどね。
近鉄百貨店だから、まあ、何、四日市とかのね、あそこでやってるってことですかね。
まあ、近鉄四日市の、ね、うん、百貨店でしょうね。
ちょっと私知らないですね。そんなラーメン屋があったんですね。コネソさんご存知ですか？
でも物産展だから、その、毎回出てないじゃん。
物産展にね。あ、そっか。常にある
んだ。だから、31とかがあるところじゃないよね。
うん、多
分。違う。
うん。
あっちの方でしょ、近鉄のあのバス乗り場のちょっと入ったところの、
あ
のドンクとかパン屋さんがある一つ奥入ったところに、うん、まあ物産展やるコーナー多分あるから、うんうんうん、あそこら辺でしょ。
あそこに出店ね。
ね。
まあ、三人しかわからないトークをね。
そう。いや、あと、四日市、まあ、住んでる方はわかるでしょ。
あと、ケリーさんだけはわかる
って
話。
そうそうそう。
あ、そうそう。まあ、わかっただけで大丈夫です。はい。睡眠時の姿勢の話題がありましたが、僕は基本的に、仰向けか横向きに眠っていますと。
あ、一緒です。
はい。横向きの時は、最近は抱き枕で寝ていることが多いです。
お
う。うん。最近枕はくたびれてきて、買い替えたいなと考えています。枕も素材も値段もピンからキリまであるので、何がいいのか分かりません。どうしたらいいでしょうか。ではまたメールします。 iPhone から送信といただいてます。まあどうしたらいいでしょうかというところに関して、うん、馬場さんの睡眠のプロフェッショナルとして何かあります？
やっぱりあのね、自分に合った枕っていうのを探すのってなかなか難しいと思うんですよね、
うん、
あの会うまで買い続けるっていう試作が一つ大事
な。生まれ変え続ける。
結構高くつくね。
高くつきますけどね。
まあでも店舗で触ってね、ある程度感触とか、わかると思いますからね。
じゃあ最近測ってくれるやつあるじゃん。
う
ん、
あ、そうだね。枕。
ベラボーに高いけど、
うん。オーダーメイドできますからね。
そうそうそうそう。あの、頭の形をこう計測して、じゃああなたにはこの枕が最適ですよ、みたいなのがあるからさ。それを買ってみるというのも一つの手かもしれないですね。
まあ、そうですね。値段はちょっと張るかもしれないですけど、まあ、間違いはないようなね、感じはありますから。
どっちを選ぶかって感じですね。
うん。うん、はい。
まあ、難しいですけど、枕選び一つでね、こう、翌朝起きた時の顔のむくみ方とか全然違ってくるんで。
うん、そうなんだ。
本当そうなんですよ。枕なしで寝た時と、あの、きっちり枕にフィットさせて寝た時でもうね、全然違うなと思って。
まあ、確かに違うね。なんか、わかるそれ。
水分がこう、顔にこう、上がってくるじゃないですか。
そう。
例えばちょっと顔側の方が下にあると。そうするとね、なんか顔がふっくらしちゃってるんですよ。
あ、やっぱそうなんだ。
変にね、クッションとか適当なやつで寝ると、翌日の朝すごい後悔する時がありますからね。
首痛いしね。
あ、そうそう。寝違いの原因にもなったりするんで。うんうん、
まあ、やっぱ枕買おうかな、俺も。
え、枕、あるでしょ買おうかな。
いや、あるんだけど、じゃあ、ピッタリ。
あんま気に入ってない。
ピッタリのやつじゃないのよ。やっぱり。僕、実家のね、枕超ふっかふかでさ、すごいこう、あの、バフってやったらこう、なんか、自動的に頭にフィットみたいな。
じゃあもうそれ持って
これば。低反発枕じゃないですか。
低反発じゃなかったんですけど、でもなんかすごいふかふかの、ずっとそれで寝てたんで、今の枕だとちょっとね。
それはもう慣れちゃったいいだけじゃないですか、別に。
まあそうなんだけどね。うん、
まあ、
でもほら。
そうですよ。
ケリーさん。実家に帰るときに持って帰らなきゃいけないでしょ。
まあ二つ買うっていう手もありますし、まあこのホネソさんね、枕買うっていうことであれば、ケリーさん何か役立つ情報があればね、また提供していただきたい、
ね。そうだね。
ね、思いますので。はい。では二つ目に行きたいと思います。飲み会ですかというタイトルでいただいております。皆さんこんばんは。先日鉱山のトロッコ列車に生まれて初めて乗りに行った時に、友達の子供に特急ジャー風に電車が参りますなどと喋ってあげたらとても懐かれて嬉しくなったケリーです。これちょっとわかんないです。何この特急ジャー風っていうのは私わからないです。
特急ジャーってなんかあるんじゃないの、その、
まあ、キャラクター的な、ね、
列車の戦隊みたいな、うん、
電車が合体するやつでしょ。
あ、そう、あ、ご存知。
そうですね。
そう、
そうです、そうですねっていうか、なんか CM で見ただけですね。
俺もなんとなく、そんなのあるんだろうなっていう。
特急ジャーソーセージとか言って。
まあ、ありそうですね。
大体あるじゃない
ですか。テレ朝ね。
これ、そう、最近はね、電車がこの戦隊になるんですね。
いや、だって最近あれじゃない、仮面ライダーなんてフルーツじゃない。
フルーツになってるんですか。
オレンジが戦隊になったりしてますからね。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
すごいですね。まあまあまあ、まあ、
電車好きにはたまらない、
うん。たまらないのか。
昔ヒカリアンっていうのがあったんですよ、覚えてます。
あった、あった。あった。
なぜかこう、うん、新幹線の先端部分だけが顔になってロボットになるみたいな。
あ、そうなの、そうなの。
まあ、じゃあそれの、うん、それがあるんであれば別に特急じゃあってもね、別に珍しくはないのか。
そうなんですよ。うん、
いや、まあでもほら、なんかこう、変形して戦隊ものになるなんていっぱいあるからね。
多分その乗客用車両のところまで含めて 変身に使われるっていうところで、特急じゃんの方がより電車を全面的に使ってるっていうね、ところが上回ってるんじゃないかと、当局の調べではね、分かってると。
まあちょっと後でググってみようかなと思います。
そう、当局の調べではね。
飲み会の話題がありましたが、かけらじ飲み会を開催するんですか？三義鉄道貸し切りですか？楽しみにしていますね。この飲み会の話っていうのはこのうままさんの、あ、じゃあ、うままさんのやつか。飲み会のマナーってやつね。押さえておきたい飲み会のマナー、はいはいはい、あれですね。
そうですね。
僕はしょっちゅう飲み会をしていますが、お酒を飲まない人には勧めないし、一気飲みも強要はしません。おのおの、楽しい、飲み方をしてもらうよう心がけています。先輩肌も出さないようにしています。
うん。
一昨年飲むのは好きだけど、あまりお酒強くない人を酔いつぶしてしまい、友達は自分で帰れると言っていたので、それを信じてバイバイしました。その後、友達はどこかで転倒し、頭蓋骨骨折をするという事件がありました。うん、まあ、お酒、ね、お酒。
これは結構でも、かわいそうですね。うん、まあでも、酔いつぶれた本人が結構自己責任的な部分は強いと思うので。
まあそうですね、うん、はい。まあ、脳波の異常もなく後遺症が残らなかったから、今では笑い話になっていますが、あの時はもう反省しました。お酒はほどほどで楽しむのがいいですね。皆さんも気をつけくださいね。iPad から送信と。まあ、先ほど馬浜さんがね、酔いつぶれたという話もありましたけれども。
うん。
まあ、打ち所が悪ければ、こう、頭蓋骨骨折というところまで行っちゃうという可能性があるわけですね。
そうです よ
ね、うん。まあね、私からしたらお酒なんていいものじゃないですよ。
二人はあります？その、誰かが酔いつぶれちゃったのを介抱したりとか、一緒にタクシーの乗せたりとか。
ああ、まあ。
あとなんかこう、路上で、うえーってなってて、背中さすってる人とかいるじゃないですか。
うん。
OL さんとかが普通に。
だって飲み会やると基本僕はそういう役になっちゃうからね。
あ、大変な役割になっちゃってますよね。
そうそう、だから酒の席なんてもう楽しくないよね。もう皆さんが壊れていく様子をただシラフの私がこう、ただ見守るという。
すごい飲み会否定派ですよね、もう、
まあ。飲み会自体はいいんだけど、みんな程よく飲みはいいのにって思う。うん、
まあ、難しいとこはあるよね。
解放が必要なね。いや、わかんないからね。あの、私は飲まないから。
ちーまる子ちゃんのヒロシみたいな声になりましたけど。一瞬。
ちょっと意識したんでしょうかね。
いや、
でも本当にね、解放するこっちの気も知らずにね、あの、後輩なのに俺のことバンバン叩いてくれとか言うしね。もう、何なんだって思う、ね。
それはちょっとしつけがなってないんじゃないですか。
まああの、和気あいとした飲み会なので、別にまあ叩いてきてもブチ切れやしないんですけど、うん、酒って怖いなって思うよね。
まあ、ね、ほどほどにて2回目になりますけど、まあね、私もね、あの、トイレでこけるとかいろいろやったことありますのでね。
ああ、あのね、頭にこぶつ
けた、ね、そう。まあ、ちょっとその度に、ね、注意しないと、
うん。いや、必ず誰でもね、一回酒でこう、そういうトラブルだったりとか、経てね、うん、あ、やべ、注意しないとっていう、
そう
ですね、ブレーキをかけれるようにね、うん、成長するべきだと思います。
まあ、失敗はね、あの、繰り返さないというね、ところを、うん、あの、重きを置いてもらえばいい。
まだ酒の話にね、回帰していきたい
と思いますけども。はい、ということでお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。で、本日のメイントピックの方にね、入っていきたいと思いますが、かけらじタイムズの方は、うまうまさんですね。はい。内容の方紹介お願いします。
はい。ですね、まあ、今週というかまあ、4月の、10日とか11日くらいのニュースになるんですけれども、うん、まあ、お笑いコンビのですね、桑畑大原の桑畑理恵さんがですね、出産動画、はい、次男の出産動画を公開して、まあ、これテレビ番組のダイジェストなんですけどね、まあ、これを YouTube に公開したことによって、まあ、結構賛否両論ありましたので、これについて今日は3人で語りたいなと思います。
うん、なるほど。これまたね、面白い視点のね、ニュースになりますね。うん、はい。では、井戸端カオス、ホネスさんですけども。
今日はですね、まあ、いろいろとこの前、まあ、新人が入ってきてですね。まあ、ふと考えたときにですね。いろいろこう指導をしてる中で使ってる言葉で、これ、俺あんまり意味よくわかってないですか？使ってるなっていうのが、いくつかあったんですよ。
うん。
まあ、毎年こう、4月になるとね、新しい子が入ってきて、 ああ、もうダメだよ。社会人として、そもそもその言い方は間違ってるみたいな指導をよくするんですけど、私。
うん、あ、指導係だからね。
なんか風紀委員みたいな感じですね。まあ、
風紀委員でもないし、指導係でもないんだけど、いや、それはなんかやっぱりね、社会人としてもうちょっと言葉遣い学んだ方がいいよ、みたいなことを言ってる自分がいるんですけど、
うん、
その自分を、さらに第三者的に見てる自分もいて、いやいや、お前そもそもその言葉の意味分かってねえよ、みたいな。
まあ、ありますね、それはね。
のがあったんですね。で、多分、世の中の皆さんって、もう普段普通に使ってる言葉の中で、これってまあ、大体こういう意味だろうなと思って、ちゃんと意味を調べてない言葉って結構あるんじゃないかなと。
まあ、雰囲気ですかね。
いうふうに思います
よね。
そうそう。
ありそう。
まあ、それに関してですね、今日はちょっと、まあいろんなネットからまあ皆さんがよく耳にするけどこれ意味ってなんだっけみたいなのをちょっと取り上げてお話をしていこうかなというふうに思っています。
ワイドバタカオスとしてね、適切なテーマになりますね、
はい、国語講座という、
はい、国語講座、
まあ私反省ですけれども、前回井戸端カオスのつもりがかけられタイムズになってしまったスタップの件がありますので、今回はねなぜか
タイムズ、まあ、解説とかから入ってたからいいんじゃないですか、
まあ、うん、まあ、よしとしましょうっていう感じなんですけどね、出てきちゃいましたからね、大方さんがね、はい、ということでね、早速かけられタイムズに入りたいと思います。よろしくお願いします。
はい、出産動画の YouTube 公開に賛否両論ということで、
うん、
まあ、これは今月4月に入ってからのニュースなんですけれども、先ほどもちょっと話した通りですね、お笑いコンビの桑畑大原さんの桑畑理恵さん、38歳がですね、次男の出産シーンを記録した映像を YouTube に公開しましたよと。で、その内容、お二人ご覧になったりとかしましたでしょうか？
なってないですね。
なってないです。
ヤフーニュースでチラッと出てるのを見て、興味ないんで見てなかったです。
あ、僕はね、特ダネでこれがちょっと話題になってますっていうニュースがあったんで、それで知ったんですよ。
うん。
で、見たら確かにネットであるし、YouTube にもあったんで、まあ、まあ閲覧させていただいた次第だったんですけど。
閲覧したんですね。
はい。
はい。
まあ、なんかこう、すごいこう、激痛に耐えながら、
うん。
生きんでる最中ね。で、まあ、実際生まれて、なんかありがとうみたいな感じの話をしてるっていう、まあ、だいたい4分くらいの、
うん。
うん、映像が YouTube に公開されて、で、公開された日がまあ本当に今年の4月6日なんですが、すでに192万6352回の再生回数を誇ってるということで。
細かい言葉で
今僕その画面見てるんでね。
あ、
これ、日付で言うとまだ1週間経ってないのに、192万回っていうのはかなりなヒット数じゃないかなと。
そうですね。
思うわけですね。まあこれテレビでもそういうふうにこう取り上げられたんで、おそらく再生回数がより増えたんだとは思うんですけれども、うんうん、で、これの元ネタは、レギュラー番組、ハピクルっていうですね、関西テレビで、そういう番組があるんですって。
うん。
うん。で、そこで、昨年の10月に次男出産に密着取材して放送した時の映像のダイジェストがあったと。これを切り張りして、まあ、仕切り張りっていうとね、ちょっとね、大方さんを連想してしまうんですが、まあ、切り張りして、4分に短く編集したものがあると、
はい、
うん。で、これを挙げた理由としては、まあ、全国放送で見られなかったファンからの要望があって、同局に依頼してアップロードの許可を得たということで、桑畑さん自身が、だから、公開しましたっていうことなんですね。
うん。
うん。この、出産動画自体は、そもそものテレビの、まあ、あれだったので、ここに桑畑さんがどれくらい関わってたかどうかわからないんですけど、まあそういう企画でやりましょうってなってたかもしれないんですけど、まあ YouTube の公開に関しては、まあ桑畑さんが公開に踏み切ったということです。
うん。
で、これに対して、ネットではですね、まあ自分の出産を思い出して感動で涙が自然と流れましたと、ようなことだったりとか、まあ感動でいっぱいになりますとか、感動の声がかなり出た一方で、まあ、出産の様子をネットで公開することを問題視する意見も少なくないというところがありまして、
うん、
私はあんな姿見られたくないよとかですね、
うん、
出産動画をネット公開ってなんだかなと思う。うん。義理の弟に見せられてかなり引いたもん。感動どころか、とにかく引いた。うん。そんな反響もあるわけですよ。お二人、またその直感のご感想になって申し訳ないんですけれども、自分のね、出産動画、これをネット公開してるということに対して、客観的にどうですか？
じゃあ、ホネス
さん。ホネス
さん。あ、私？
はい。
自分の出産動画って男が話すのもあれですけどね。
まあ、そうですね。まあ、身内だから、まあ、例えば奥さん。
うん。
いや、だってさ、普通に考えてそこはプライベートな空間なわけでしょ？
そうですよ。
出産なんて特にさ、うん、そんなもん流すもんじゃないよね。っていうか、流すのも嫌だし、見たいとも思わない。
うん、まあ、なんか今日ホネストさん、麻生太郎に似てますよね、声がね。
なんか風邪ひいてるん
です
か
ね。私はそうですね。
乗ってきた。
いや、そうじゃない？なんか、なんで、いや、俺はそのヤフーニュースで見たときにさ、ずっと思ってたんだけど、なんかこう、動画を公開って、みんながすごいこう、それに乗っかって、で、YouTube でも公開されてますって、いろいろこう、情報入ってきましたよ。普通に、ネットをいろいろね、やってると。でもそれを見ても、一向にね、俺の右手はそこにこう、クリックを当てなかったね。それぐらい別にどうでもいいわって思ってさ。
うんうんうん。
かな、私は。
これは女性だとまた違うのかもしれないですね。
うん。
これから出産に控えてる人が。
まあね。いや、それはもちろん、感動はするでしょう。うん。きっと。素晴らしいことだと思いますよ。でも、それって、そう、なんか表現の仕方違うんじゃないかなって思うんだよな。
その、不特定多数に果たしてあげるということを、そんなにこうサクサクとね、自分の人生に関わることを、あげてっていいものなんだろうかというのはちょっとありますよね。
うんうん、
ちなみにじゃあ、グリーンティーさんはどうお考えになりますか？
まあ、身内にあげると言ったら止めますわな。まず。うん、
まずね。
まあ、ちょっと考えろと。うん、で、これは、
何してんだ
と、そうそうそう、うん。これはまあ芸能人だからまあいいんじゃないのと思うんですよ、まだ。
有名人だったからという。
そう、芸能人でその、まあ話題性もあるんじゃないかと。で、別に見たくなければ見なきゃいいし、あげる人はまあそれなりの思いがあってあげてるんであろうから、うん、まあ別に、俺は見ないけど、まあ芸能人が勝手にあげる分には別に、私の人生に何の影響もないなと思いました。
いや、そうなんだよ。だから、どうでもいいわ、になるんだよ。
いや、で、僕、すごいね、もうちょっと正義、うん、ジャスティスな目線から言わせていただくと、うんう
ん、ジャスティス。
こう、YouTube とかニコニコ動画に上げる動画って、うん、最初はすごく少ないジャンルから入ってきてたんですよ。
うん。
なんか、そしたらだんだんこう、歌ってみたとか、踊ってみたとか、こう、誰か一人がやって、
うん、
それに対してそれ、あ、いいですねって形で増えたりしてるわけですね。
そう、そうね。うん、
で、YouTube も同様に、例えば海外でハーレムダンスってのが流行ったら、なんかこう途中で急に踊り出すっていう、ただそれだけの動画なんですけど、
うんうん、
飛行機内でそれをやったりして、逮捕者が出てるとかね、
うんうん、
エスカレートしてっちゃうんですよ。で、あ、こんな動画あるんだとか、こういうのも動画に上げちゃうんだとかね、いう形で、例えばペットの動画、おじいちゃんおばあちゃんと仲良くしてる動画、もう何でも動画にしちゃって上げていくんですよ、どんどんね。
うん、
で、今回出産の動画が上がったわけでしょ、
うん、
これはもう一般の人もどんどん上げていく、そういうこう、なんか流れを作っちゃうきっかけにどんどんなってくる。
まあ。
っていうのがあると思うんですよ。
まあ、ね、
それがじゃあどうかって言われるとまた別の問題なんですけど、
うん、
エスカレートに加担してると思うんですね、完全にそういう、こう、自分たちのプライベートを切り売りして、
うん、
いや、身を削るようなもんですよね。これ不特定多数、誰が見てるか分かんないところに自分のそういう、こう、非常にシークレットな、なんですかね、財産じゃないですけど、映像も一つの、そういう財産だとするならば、無料で見れる、そういう動画にね、どんどんそういうのを公開していくっていうことに、危険性って生じないのかなっていう。
まあ、危険性はあるだろうね。ただ、多分全員がやるっていうことはないと思うけどね。どっかで絶対その、うん、やっぱり人の倫理観のね、ストップがかかると思いますけどね。
うん。
例えばいじめの動画が上がるとかっていうのは時々あるけれども。
あ、海外ニュースでもよくありますね。
それが身の回りで起こってるっていう感じはあんまないですよね。どっかで多分普通の高校生とかだったら、やらないなっていう判断を下すと思うんですよ、うん。普通の人間というか正常なね、倫理観を持っているんであればね。だからまあ、きっかけにはなるかもしれない。ちょっと増えるかもしれないけど、それがなんかその、パンデミック的にね、日本全国に広がるっていうことは多分ないと思うんですよね。
うん。まあ、この傾向がね、そうそうそうそう、出産動画を上げる
とまあ、多分どっかである程度のパーセンテード以上は上がらないっていう見立ては多分あるかもしれないですけど、うんうん、増えてはいますよね。こういう、こんなの動画にしちゃうのみたいな。
うん、だからなんだろうね。本当、どうしようもない動画をさ、まあ、ポンポンポンポン作られると、それだけで、なんか、データがもったいねえと思っちゃうんだけどね。
ああ、それはあれ、いわゆるヒカキンさんとかに対して言ってる感じですかね。あの人トップページにめっちゃ出てくるでしょ？
いや、YouTube ね。もうどうでもいいけど、私、一回も見たことないけど、動画は。
ちなみに、まあ、トップページにヒカキンさんがバーって出てきちゃうことを消すプラグインがあるんですよね。
あ、そうなの？
はい、ぜひ使っていただきたいという。
ヒカキンを表示しないという。
全然思んないじゃないですか、あの人。なんで出てくるんですかっていう。
そもそも僕動画見てないんで、面白いか面白くないかもわからないですけど、まあ、なんだろうな、そのサムネイルを見た時点で、面白くないなって。
なんか、そうなんですよね。いや、これ本当失礼になってしまうので、ヒカキンさんのファンの方いらっしゃったら本当に申し訳ないんですけど、サムネイルだけでちょっと嫌悪感を抱くっていうのがちょっと僕やっぱり嫌なんですよ。
ああ、まあ、そう、私も多分同じです。
で、僕もまあ、いや、いろいろあんねんなと思って、3、4回その人の動画一応見たんですよね。そしたらもうレコメンドにどんどん来るし、で、その実際に見た内容も全然面白くなかったんですよ。で、なんでこの人が、そんなにこう、ねえ、こんなに叩いて大丈夫なのかなと、なるんですけど、なんでこんなにこの人が何十万回もね、毎回上げるために出てくるのか。そして、そのファンの人たちが、自分もヒカキンみたいになりたいってことで、自分の顔がボーンって出て、なんか商品説明してるみたいな、あと食べたりしてるみたいな、
いや、
だけの動画がある。
そうなのよ。うん、そこ僕すごくずっと疑問でさ。
なんかこう、面白いかどうかを人間的にこう判断して、フィルタリングしてほしいなって思いません？なんか、どうでもいいヒカキンのね、顔がね、サムネイルにダーって並んでくるわけじゃないですか。
うん。じゃあ、それに関してもね。
それに関しても。
はい、もう言葉がちょっと、いろいろ選んでるから、ちょっと喋れなかったんですけど、なんだろう、YouTube とか、そういう、まあ、レコメンドでね、一回見た動画、あなたこんなのも好きじゃないですか、みたいなポンポン出してくるけどさ、やっぱ YouTube としてさ、これ一回見たけど、俺はもう、これはいいんだと。もうこの動画はもう見たくねえんだってなったら、もう、サムネイルというかそのレコメンドから削除を、自分初でできるようなものを作っとくべきだよね。
それはあれじゃないの？レート系の評価でそうなるんじゃないの？
あ、だからそれはさ、みんなの評価でしょ？
だから自分の評価は多分アカウント登録しとけば。
違う違う。それはだって自分がレートを登録しなきゃいけないじゃん。
うん、だからそこで最低にしときゃ出てこなくなると思うよ。
いや、なんだろうな、レートつけるのと、うん、ただもう相手に何も伝えずに非表示にするっていうのはやっぱりちょっと意味合いが違うんですよ、僕の中で。
多分レートって何も伝わらないはずで、うん、で、多分非表示にするのと10日だと思うよ。
あ、すいません。大前提を言っとくの忘れたんですけど、うん、僕、そもそも YouTube を、ログインして見ない派なんですよ。
だったら個人がわからないもんな。
うん。でもね、そうそう。PC は記憶してるじゃん。
まあさ、クッキーレベルだと思いますけど。
そうそうそう。だからクッキーレベルで記憶しちゃってるんで、一、うん、回でも見ると、やっぱりね、クッキーが覚えてるんで、
レコメンドは出てきちゃう。
あって出るんですよ。そう、出てきちゃう。
じゃクッキークリアしちゃえばいいんだよね。
そして、うん、まあ、そうね。でも、クッキークリアしてもね、結局、ヒカキンは出るよ。
そう、うん、出ますね。まあ、初見ベースで、相当出てきますね。
初見、ホネストが嫌いだってことを、なんとかして伝えなきゃいけないわけでしょ、ログインせずに。
そうそうそう。
それってどうするん
だから、ログインをしなくても、 ログインをしなくても、それを削除できる機能を作ってほしい。
だから初対面なのにお前の好み知っとけって話でしょ、う
ん、いや、でも、違うよ。クッキーではわかるじゃん。そのクッキー情報で、こう、削除してくれるんじゃないかなっていう話。
あとは、その、うん、同じね、その配信者が、の動画が複数出てるんで、それ別にまとめりゃいいじゃんと。
あ、そうそうそう、それね。
どっかに、ヒカキンチャンネルこちらって、ちょっと、人気のある人であれば、ヒカキンチャンネルこちらって形で、バナーみたいになって、一箇所でね、収まってくれればいいんですけど、全面的にヒカキンの顔がね、全面にブワー出てくるんですよ。これ深いでしょ？
それは確かに。
どうですか、リスナーの皆さん、ちょっとこれ引いて、いや、そんなことないですよっていうね、あったらぜひお便りいただきたいなと。
まあ、
おります。
まあ、多分 YouTube とか Google の立場から言うとそういう人は見るなっていう話なんでしょうね。うんうん、
別に、ヒカキンさんね、悪い人じゃないんですよ。うんうん、僕も、多分これ小平さんもし聞いてたらあれなんですけど、小平さんがなんかパズドラで、マックス村井っていう。
あ、マックス村井さん。
はい、話しあって。僕もマックス村井の動画普通にめっちゃ見てるんですよ。
うん、
ただね、一回マックス村井チャンネルにヒカキン出てきたことがあったんですよ。こんだけ出てくんだよと。マックス村井チャンネルをご覧の皆さん、マックス村井ですって。今日はヒカキンさんをお迎えしてとか言って、ハロー YouTube とか言って来るんですよね、ヒカキンさんがね、
うん。
なんでこんなところに来てんのって思ったんですけど、その時の絡みは結構面白かったんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。だからヒカキンさんは、別にそれね、全面否定する必要まではないなと思うんですけど、その僕はサムネイルにガンガン来るのを、ちょっとそのもうちょっとこう、自重してほしいなっていうの
が。いや、わかるわかる。だからだ、ヒカキンさん自体は別に悪い人でもないし、うん、別に特別恨みもないですよ。
恨みもない
です、ね。すると。でも、YouTube に入った時にあんだけ押されると、いや、いいやってなっちゃうから。
もっといろんなものを見たいと思いますよね。
そうそう。YouTube 側が押さえないと、ヒカキンのイメージ下がるぜって話を。
ヒカキンさんが意図しないくらいしつこく出ちゃってるって本人がもしかしたら感じてるかもしれないですね。
そうそうこれ相当お金払ってんじゃないのかね。そうだよね、でも。そんだけ
あ、ヒカキンにお金が払われてるわけです、うん。どっちかっていうと。すごい広告収入になってるので。うん、で、YouTube にグレードみたいなのがあって、めちゃくちゃ高いユーザーは、本当に働かなくていいくらいお金がもらえるんですよ。そうそう。で、ヒカキンは多分その部類に入る。
まあだからお金がもらえるってことは、それなりにページビューを稼げてるっていうこと、ね。
そう、ほぼ毎日しか更新
してない。だから一般的な、そう、日本人の人はみんなこれが好きっていう判断になってるってことでね。
うん、
まあね。
その見方を変えさせないとちょっとね。
まあ、
YouTube のシステム自体も回収していただかないと、この問題はなくならないなと思いつつ、
ね、
ちょっと一回、ジングル鳴ってしまったんで、再び話戻していいですか？
はい。どうぞ。
はい。で、そもそもなんで桑畑理恵さんがね、出産動画を上げたのかってなるじゃないですか。
うんうん。
で、そこで、特ダネ僕見てたんですけど、桑畑さんが動画をアップした理由を語ったと。
そう。
まあなんか出産経験を詳細に記録した映像を見てもらうことで、まあ育児を頑張る母親にエールを送るのが目的だったそうだと。うん。あとまあ長男出産した時にもブログで一部指示を書いた文章が反響を呼んで励まされましたっていうコメントが多かったから、まあ今回こういうこともしてみたんだと。で、これちょっと普通に読みますと、これは多分桑畑さん本人のコメントなんですが、みんなここに生まれていることが当たり前やと思っているけれど、実はみんなお母さんのお腹から生まれてきているってことをどっかで忘れてるんです。私も産んで思い出したぐらいなんですけど、それで流したんですよ。見た人が何かプラスに変わってくれたらいいなと思うって言ってる。見た人が何かプラスに変わってくれたらいいんじゃないかなと。で、これをね、踏まえて素敵やんと思う人もいれば。
誰か出てきてるよ。
いやいや、別にこんなね、動画見せられたところでねっていう人もいれば、僕みたいにもうちょっと、なんですか、マクロに物事を考えてね、こういうことが当たり前の世の中になっていくことによって、例えば、これのね、実際生まれてきた息子さんは別に関係ないわけじゃないですか。その人が大きくなった時に自分の生まれてきたね、生まれたまんまの動画がこう、ボンって出てったりとか、残ったりするってことに、若干抵抗感があるとかね、うん、その人のプライバシーどうなのとかそういう風になるわけですよ。
まあそこはね、俺も同感ですね。Facebook で自分の子供の写真とかあげたりする人いますけど、ね、生まれたばかりの赤ちゃんの意見は聞いたのとか思いますからね、結構。
あと結構5歳、6歳くらいに、結構大きくなってもまだ結構載せてるじゃないですか。うんうん、でも Facebook に載せるよとかってもよくわかんないわけですよね。
う
ん、 だからほぼ無許可で撮ってるようなもんですよね。うん、
いや、だからね、なんか私もね、それわかるんですよ。Facebook の自分のさ、
うん、
自分のアカウントのアイコンをさ、
うん
はい、
こう、子供にしてる人ってすいませんね。いっぱいいらっしゃると思うんですけど。
は
い、
まあ自分のこと、自分の幼少期とかね、
うん、
の場合も、まあありますし。
それあなたでしょ
自分いや、もうだから僕ぐらいの歳になってくると自分の子供かどうかと勘違いされる場合もあるじゃないですか。
あ、そうそう
そう。そうそうそう。
いや、さ、別にその Facebook の自分のアイコンをまあ変えるのはいいんだけど、うん、それ、だってあんたじゃないじゃんって毎回思うのよ。
そうね。
Facebook
からは。それはいいじゃないですか。
いやいや、普通の投稿の中に入れるのは全然いいよ。子供がこういう風に遊んでますとかって入れるのはいいんだけどさ、名前が例えば、まあ、本名でホネストって入ってたとしてさ、ホネストの写真ではないよね。
うん。
わかんないじゃん、もはや。うん、
まあ、一緒に写ってたらまあ大丈夫ですよ、例えば。
そうそうそう。うん、あ、そうそう、そういうことなの、そういうことなの。単体で写ってる。
単体で写ってる人いますね、確かに。
やっちゃうやん、みたいな。
ね、まあ。
まあ、ちょっと話題性はね、完全に感、うん。まあ、まず最後にちょっとこれで、その特ダネもですね、これを全面的に、その、クワバタリーさんのね、動画見て感動しますよね、とかって言ってる中で、それで締めたわけではなくて、ちゃんと特ダネに出てるね、ショーンさんっていう、なんかたくさんの人と、社長と、ね、なんか話したことがあるとかいう謎の経営コンサルタントのおじさんがいるんですけど、この人も結局、覚悟が必要だと思いますね、って言ってたんですよ。
どういうこと
だ？太いな。すげえいいタイミング出たんだけど。
うん、出たんですけど。覚悟は必要だと思いますね。で、まさしくその通りで、不特定多数の人に見られる。で、その中には、まあ、なんでしょう、その人のことをよく思う人もいれば悪く思う人もいる。そんな中で、その自分の肉親の動画だったりとか、本当にこれ、ね、大事な動画っていったものを、自分のね、テープに収めて自分の家だけで、運用するならまだしも、不特定多数の人に出すということに、まあ、一つそういった覚悟が必要なんじゃないか。その覚悟の上でも、出したいんだということ、欲求があるんであれば、まあ、それは別にしょうがないし、どういうふうに反響が起きるかは、その後のね、皆さんの、感覚次第になるので、そこまで言及はできないけども、少なくとも、ホイホイ上げていくというところに、若干ちょっとそこに覚悟が必要なんですよっていう、まあ、警笛を鳴らしたという。
うん。
ことがあって、まあね、そのコーナーが締めくくられてたんで、まあそうだよなと、思いましたね。
まあ私もさっき芸能人だからっていう条件を言いましたけど、うん、まあ一般人がこれを真似してポンポンポンポン上げるっていうようなことは、まああんま望ましいことでないなっていうふうにね、裏で組んでいるので。
そうですね。うん、まあで、またこの桑畑さんは別に僕、今となっては別に何にもこう思わないんですけど、
うん、
結構エンタの神様出てた時にね、なんかこう坊主にしたりとか、
ね、
あと胸を露出したりとか、
うん、
でこう、エンタの神様で、でも相方の、小原さんが止めにかかるっていう、その要はカンニング竹山たちの、うん、あのネタと、ね、本当によく似たネタをして、
うん、
まあ大体あったんですよ。で、それで2005年の10月29の番組で、まあたくさんの苦情が出たことを明言して謝罪して、で、まあ、カンニングの真似ではないんですよと。って言った時に、ウィッグを取って、坊主頭を披露して、謝罪の気持ちだ、みたいな感じで、これもすごく反響を呼んだんですよね。なんか拍手が起きたんですけど、その会場では。
うん、
正直、来ましたよね、
うん。
なんでこんなことするんだろうって、本当に自分のあれをこう、で、この人ヌードも出したりとかしてるわけですよね。なんか、いくら有名人、芸能人だからとしても、なんか自分の人生に関わることをね、こう、次から次へと、出してるし、で、自分から生まれたとしても、それはもう別の命なわけじゃないですか、子供といってもね。
一個人だからね。
一個人をね、巻き込んでるわけですからね。それはちょっと後からどうなってきちゃうんだろうっていうのを感じたんで、ちょっとそういうのも気になったんで、僕の意見でね、ちょっと話させてもらったんですが。
うん、
ああ、これは本当にね、リスナーの皆さんもどう思いになるのか、ちょっと聞いてみたいなっていうのと、もう一つは、ちょっとヒカキンさんに対してすごくこう、失礼な発言をね、かなりしてしまったんですが、まあそれに対してもちょっとご意見いただきたいなと。
うん、
そうね。いや別に嫌いなわけじゃないですよ、
は
い、我々。
そうですね。
ヒカキンさんを嫌
まあ、全面出ちゃってたけど、なんか。
YouTube に提言をしてるわけです、ね。
途中ですげえ脱線したって感じもありましたけど。
脱線しましたね。まあ、まあまあ、これ、井戸端ニュースみたいなもんですよ、今日は、ね。
井戸端ニュース。
はい。ということで、時間もね、オーバーしてきているので、ここら辺にしておきたいと思います。ありがとうございました。
はい。どうもありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。まあね、先ほどの、ニュースの方ではね。
はい。
ちょっといろいろ、まあ、ヒカキンさんにお話をしてたわけですけれどもね。まあ、そのお話をしているのを、この番組を聞いて、この番組聞いてる方が気分が悪いわって思われた方はね、ぜひ、お便りを送りいただければと思いますけれども。
お便り送ってくれるとこまで行くんかね、それ。
そう、まあ、それはある。あとさっきそのニュースを聞いてるときに思ったけど、非常にこの3人のうちわネタで申し訳ないけど、桑畑さんって多分、我々の周りで言うと NO 君に似てる。
あ、NO の話しちゃいますか。
いや、NO だったらやりそうだなって思う。
ああ。
思っちゃったんですよ。で、風貌も似てるんで。これ
僕もね、ちょっと N 君に置き換え、ちょっと、こう、なんでしょう。透過させる N 君に重なってる部分があったな。
そうだよね。
彼、ちょうど時期的にもやるんじゃないですかみたいなね、こと思っちゃいましたけどね。
いや、そうなの。だから、私としては、なんか、それをこう、彷彿としちゃったからね。ちょっとこう、身近なもの、より身近なものとしてちょっと感情が入ってしまったことを。
まあ、本当に人生いろいろだな。
そうですね。
まあ、Facebook もいろいろだなっていう。うん。
まあ、それをですね、私はちょっと Facebook、えのさんとは繋がってないので、最近の動向は知らないんですけれども。
ああ、そうか、そういうことか。じゃあ、番組収録後にね、ちょっとお話ししましょうか。
はい、
そう
です
ね。
ちょっと、はい、見てください
。雑談でね。はい。
まあ、そんなお話をしてる中でですね、やはりまあ、皆さん言葉というのはやはり非常に重要なんですね。
全然関係ない。
こう、人をね、いい気持ちにさせる言葉。ね、いろいろありますよ。素敵ですね、とか。あ、今日、いい服装ですね、とか。まあまあ、そういういろんないい言葉もあればですね。よく、ちょっと気分を害されるような言葉もいろいろある。言葉というのはですね、まあ武器にも、まあなるし、まあ人を傷つけるものにもなると。まあ、まあそんな言葉でございますけれども、今日はですね、そんな言葉の中でも、これよく聞くし、自分でも使うんだけれども、意味、聞かれると、まあ、なんとなくわかるけど、これ本当に合ってんのかなみたいな言葉って結構あるんじゃないかなと。うん。
いや、もうそういうのばっかですよ、僕。
そして、そもそもこの言葉って、まあ、我々の場合はね、特に方言なんじゃないかとかね。
うん。
意味が全国に通じるのか。うん、この言葉って、普通に使っていいんだっけみたいな。まあ、そういうようなことも、多分あるかなと思いまして。まあ、今日はですね、いくつか。まあ、多くって8個ぐらいかな。まあ、7個、8個ぐらい紹介できればなというふうに思いますけれども。うんうん、今実際に、まあ、何も発表していない中で、このママさんとかグリーンティーさん、普段、まあ、自分が使ってる言葉の中で、これ、よく使うけどあんまり言葉は意味分かってねえなみたいな言葉ってあったりしますか？
まあ、シチュエーションがね、いまいちよくわかんない。
すごいすぐ出てきましたね、でも。シチュエーションがねえって。
あ、何？その言葉のシチュエーションってこと？
言葉を使う、だからどのタイミングでこれ言っていいのかなっていう、タイミング的なのが合ってるかどうか。
違うよ。うままさん違います。シチュエーションは多分分かってると思う。
いや、なんかよくテレビ番組とかでもさ、なんかよろしくお伝えくださいとかあるじゃないですか。よろしくお伝えくださいってどのタイミングで誰に向かってこう言うのが正しいのかとか、いまいち分かんないんだよね。
うん、うん。よろしくとは言わないもんね。
そう。
なんか、言ってましたよって。
うん、
確かによろしくお伝えください。
どういうタイミングでさ、具体的に使うのが適切なのかっていうのはね。
いや、もうそれも雰囲気だよね。だから
そうそう、雰囲気なの。
その人を訪ねに来たわけじゃないんだけど、うん、ついでにその人を訪ねようと思ったら、その人がいなくって、その人の知り合いが座ってたから、あ、何々さんによろしくお伝えください。
そんな感じになるよね。だからさ、結局自分の判断でこのタイミングかなって思う、そのところで言うしかなくて、自信がない時もあるんですよ、それを言う時に。向こうが言って変に感じないかなとかね。
そうそうそう、あとその、その旨お伝えくださいってことがあるんですよ。その旨ってどの旨なんだろうというか、どこまでがそれに入ってたのか、
うん、ああ、わかるわかる。
委ねてくるときあるじゃないですか。
ある、ありますね。
難しいですよね、あれね。
ある。
いや、そこまで喋れって言ったわけじゃないのに、みたいな。
どこまでかな、みたいな。
どこまでお伝えいただける、お伝えすればいいの。
まあ、それがちょっと日本語のね、このぼやかしという、うん、まあ、文化で言うと、いいのかもしれないですけど。
うん。
うん、まあ、そんな中でですね、早速、どういうものかわからないけど、まあ、普段使っている言葉ということで、ちょっと、まあ、取り上げていきたいと思います。これはですね。
僕には聞かないんですね。
あ、あれ、馬場さん今言いませんでした。
え、僕は言ってない
です。今重ねてきただけってこと。
なんですか、
ね、
もう。
あ、僕はまあね、悪意があるっていう使い方はちょっとすごくこう、気になるっていうかね。まあ、大場さんのネタになぞらえている。
例のやつね。
悪意が。うん、悪意が。
悪意ってなんだろう。ありますって言ってましたけどね。
なりますみたいな言い方だったね、今ね。
な
りますだったよね、
そんな感じでしたね、
うん。また出てきましたけど、なりますっていう。
先生。ごめんなさい、ちょっと邪魔しちゃってすみませんね。
みんなはわかんないから、
ね。はい、小根田さん、どうぞ続く。
悪意がある。まあ、悪意がある。ね、わかんないですね、確かに。はい。まあ、そんなわけですね。
うん。
普段使っていて、どういうものかわからない言葉。これはですね、マイナビさんの中でも取り上げられているものですが、マイナビさんのところで5つね、紹介されてます。うん、これで意味わかりますかということで、ちょっと聞きながら行きたいんですけど、うん、1つ目。ヘナチョコ。
ヘナチョコね。
まあまあ、たまに聞きますよね。
いや、それヘナチョコだな。
あんまり言わないけどね、自分で。
あ、なんていうんですか、ダサいよね、その表現、すごく。
ヘナチョコね。
ヘナチョコってダサいよね。
な
んうん、ダサい、ダサいね。
そう、使わない。自分から出ることはないね。
ないですね。
まあ、なんか、なんつうんだろうね。へこたれた感っていうか、なんつうんだろう、うん。
そもそもヘナチョコってちゃんとした言葉なんだっていうのが、まあ、ちょっとびっくりですけどね。
うん。うん、
なんか子供が使ってそうな言葉じゃない、
うん、そうだね。
子供言葉というか。
大人になってからはあんまり使わないかな、って思います。
まあダメ感が出てますよね、ヘナチョコってなんとなく、
うん。力が抜けてる感じというか。
そうそう、グニャッとしてる感じね。うん、これヘナチョコって漢字で書くとまあよくわかりやすいんですけど、
うん、
なんでしょうか。ヘナはね、あれなんです。埴輪の埴に、まあ土辺に直す。がヘナ。
うん
で、チョコは、おチョコですね。お酒は。
ああ
と書いて、ヘナチョコって書く。
あ、じゃあ、結構古い言い回しなんですか？
そう、みたいですね。だから、おチョコって聞くと、なんか子供言葉が一気になんか、あ、大人の言葉なのかなってなると思う、うん。僕はそういう風に感じたんですけど、うん、そのヘナチョコって、まあ、意味はね、粗末なチョコ。
うん。
まあ、あんまりこう、しっかり立ってないおチョコ、みたいな。うん、ああ、意味とか。
あとは台数。注げねえよと。
そうそう。台数が悪いおチョコ。なんかこう、お酒を注ぐと、こう、そこからぷくぷく泡が立ってくるようなおチョコみたいな。まあ、そういう粗末なおチョコのことをヘナチョコと呼んでいたのが起源らしいんですよ。
だから結構古い言葉だ、本当に。
そうそう。古い言葉であり、なおかつ大人が言い出した多分言葉ですね。
うん、
大人がこう飲んでいて、ああ、これ、ヘナチョコだな、おい。みたいな。多分、使い方をしてるのが、普通に、ヘナチョコってなんか、なんだろう、あんまりよろしくない様というかね。というような意味合いで、こう、徐々に広がって、今、ヘナチョコというのが使われてる。まあ、なので、今、あんまり大人の方は使われないかもしれないですけど、もともと起源はそういうところにあったと。いうところらしいですよ。
正しい使い方をすればいいんですね。じゃあね、お酒の場
合。そうそう、だから、もう本当にヘナチョコがあれば、ヘナチョコってもともと普通に物の名前ですからね、うん、そういう意味で言うと。ちゃんとしていないおチョコの話ですから。
うん。
あ、これ、ヘナチョコだね、みたいな。
おチョコ4つくださいとかって言っといて、そのうちの1つがヘナチョコだった可能性あるわけですから。
そうそう。
その時は、すいません、ちょっと1つヘナチョコだったんですけど、取り替えていただけますでしょうか。
いいですね。あの、正しい使い方になりますね。
うん、正しい使い方。はい、というか、むしろ逆に、そういう時にしか使えないですね。
使えない。イコール使わないですよ、これ。結論から寄せていただく。
そうなんです、そうなんです。だから、ヘナチョコって本当はそういう意味らしい。まあ今はね、もう意味合いがこう転じて、あんまりこうよろしくない
です。今日一生分ヘナチョコって言いましたよ、もう。十分言いました。
そうだね。
もうヘナチョコはいいです、
ね。もういいです。
もういい。
十分。
二つ目。うだつが上がらない。
ああ。
うだつ。
ああ、うだつが上がらない。
いや、もう、ああ、もううだつ上がらないです。それはもう。はい。うだつって何すか？いや、でもそれ意味聞かれるとうだつ上がらないですね。うだつって何でしょう、
まあ、使わないよね。
使わない。
なんかこれもダメ感がある。
でもなんかこう、わからない、意味がわからないけど使ってる可能性ありますよね。
うんうん。
うだつが上がりません、
ね。よくなんかこう周りの、なんかテレビとかで聞いたりさ、もううだつの上がらない思いでした。みたいなね。
だからこのうだつの上がらないの意味を聞かれたり使い方を言われてもうだつが上がらないですからね。
そうそう。
な
んとなく。それさっき僕言いましたけどね。
あ、そう。言った
言ってた
やつ。言
った？言
ってた。あ、じゃあ、私、うだつが上がらないですね、また。
さらに被せてきた。この、うだつというのはですね、その言葉の起源から言うと、あれなんですって。その、家を建てるときの、その、梁、
うん、
家にこう、横にこう、なってる上の方に建てる梁と、はいはい、胸木、胸の木ね、下にこう、縦に。うん立ってる木がありますけど、それを支える短い柱のことをうだちと、うだちという、
うん、
言うんだそうです。
うん、
それが、梁の上に立てないと家が立たないので、
うん、
そのうだちがそもそも、ないと家が立たないから、うだつが上がらないっていう言葉にどんどんこう転じられてきた。
工事が進みませんっていう意味ですか？
そうそう。そもそもこれ家が建たないよと。うだつが上がらんと。
うーん、
まあ、要は目的が達成されないわけですよね。その、うだちがないと。
うん。何かこう、ステップを踏んでこう、完成させるべきものの途中になんかこう、ボトルネックみたいなこう、あって、それ以上前に進めないと。
そうそう。そうそう。
で、なんかもどかしいみたいな。
もどかしい。うだつが上がらないっていう。
うんうん、
まあ、そういうことで使われてたという、まあ一説ですけど、というのがある。そう。
もうこれ、使わないんじゃないかね、また、これも。
まあ、うだつって、まあ最近は我々あんまり使わないですからね。まあでも使っている方は、ちゃんとね、意味を理解してやってくださいね。
うん。
はい。そして三つ目。とどのつまり。
ん？
とどのつまり。
とどのつまり。
うん。まあ。
うん。とどのつまり、こういうことなんじゃないですかみたいな。
とどって、なんすかっていう。とどわかります？とどのつまりのとど。
とどはわからないですね。
とど。
とどって言うと、動物の、ね、でかい、でかいやつしか思い浮かばないです。
メドじゃないけど、とどっていう言葉があって、
うん、
なんか目安とかメドみたいなね。
うん、
あ
そこがこう詰まる、はいはい。つまり、一旦これでまとまったっていうような。
まあなんか、
今適当に言ってます。
うん、適当にすごく言って、非常にうだつの上がらない、うん、意味のね、まさ、なんか探り合いみたいな状態。
そうですね。
もうヘナチョコだな、もう。
ヘナチョコですよ。
このなんか枕言葉みたいなもんじゃないかというふうには認識してましたけどね。
ああね、意味はないけど、
そう。
それをつけることによってしっくりくるみたいな。
うん、なんかその勢いが出るみたいなさ。あるじゃん。そういう言葉って。
すなわちとかつまりみたいな感じでもね、使えそうですね。
つまり。これはまあ多分そういう意味で最近は使われることも多いでしょうけど、かなりなんか消防車が来てますけど、トドとはですね、
うん、
カラスミでおなじみの魚、ボラのことです。
あ、そうなんですか。
あ、そう。
じゃあボラのつまりということなんですね。
まあ、ボラ。なぜボラではなくトドなのかということなんですけど、ボラっていうのは出世魚なんですね。大きくなるにつれて名前がどんどん変わってきます。で、変わる順番っていうのが、うん、一番最初が白。で、おぼこ。で、すばしり。で、いな。で、ボラで、最後がトドなんですよ。
あ、
で、最終的にトドになるので、 その最後のトドから取って、トドのつまりと。だから、まあ、結局とか、最終的に、っていう意味合いで今使われてますけど。
まあ、そういうことか。
トドから先はもうないからってことです
ね。そうそうそう。一番最後がトドだから、トドのつまり、要は結局、こういうことだよねっていうことですよね。
うん、何個かステップがあった上でっていう時に使いそうですよね、なんか。
そうだ。まあ、まあ、いろんなステップがあって、いろいろこう、話が変わってきたりとか。まあ、これから始まって、A が B になって、C になって、D になって、トドのつまり、こうなんですよ。
まあ、
みたいな
のが。なんちゅうの、これ一言で言った、英語で言うと、ファイナリーということになりますね。
ファイナリー。
ファイナリーです。
うん。
ファイナリーです。ファイナリーを、まあ、まあ、最終的にっていう、のだと、あんまり面白みがないんで、うん、その出世魚となぞらえて、まあ、トドが最後だから、うん、トドのつまり、こういうことだよね、みたいなことから多分転じてこういう風になってきた。
まあ、日本語の言葉遊びみたいな。
うん、言葉遊びから生まれたような感じですかね。うんうん、はい。そして、相槌を打つの相槌。うん。相槌って何でしょう？
ポンってやつですね。
ポン。いや、うんうんってやつね。
うんうんうんうんってですよ。
うんうんうんうん
うんうんうん、わかる。うんうんみたいな。
うん。
すげえムカつく聞き方あるじゃないですか。うんうんうんみた
いな。エミは
ちゃんと聞いてんのみたいな。なんでで、エミ関係ない。
エミなんで出てきたの今。
いや、エミさんのね、エミさんのこう話してる中でもこう、周りの横の女の子たち。
あ、周りのね、周りの子たちがってことね。
そうそう。うんうんみたいな。私たち
の中で。それ、相槌を打ってんのかな、それ。っ
ていうかさ、架空の人物ディスりすぎじゃねえか、おい。
架空だから。
現実も叩いてるし、架空も叩くっていう、そのね、関係ない、見境ない。
でも、エミちゃんにとってはいい友達だから。
うん。はい。
うんうん、相槌何かわかりますか？
まあ、土。ねえ。なんつうんだろう。うん、愛だから、なんか二人いるんですかね。
おー、うん、
なんかそんなイメージ。それ以上
は。まあまあ正しい。ほぼ正解です。うん、これまあ土ってね、金槌の土ですけど。うん、これ熱した鉄をですね、もともとはその師匠と弟子が二人に交互で打って、トンカントンカンってか、うん、まあ昔こう、鉄の生成とかね、刀を作るときにこう、熱でこう強くするみたいなときにこうやられてて、まあその音色のタイミングからですね、相手の言葉に反応する様子に変わったと。
まあ、
鍛冶屋さんのね、その、土を二人で打つ様子から来てると。うん。いうことなんですね。
交互にやる、タイミングっていう感じなんだ。
ん？
交互に。
あ、そうです。
二人で交互にカンコンカンコンカンコンっていう、このなんていうのかな、リズミカルな感じ。
そうそう。
を、こう、人間のやりとりっていうか、応答の様子に例えたと。
そう、そうですね。だから、相づちっていうのをこう、リズミカルに、こう、なんとかでね、うんうんうん。いや、こういうことがあって、こうなんですよ。あ、そうなんだ。みたいな、こう、まあ、お互いに喋ってて、まあ、何か引っかからないというか、うん、もう、スムーズに話が流れている、この、うんうんっていうのが、まあ、相槌。という形です、
ね。確かに、相槌が入ってないと、独り言みたいになっちゃうからね。
うん、ね。
まあ、今の運もそうですけど。うん、だから、綺麗に言っていない運は、相槌ではないってことですね。
まあ、時々スカイプではありますけどね。
まあ、これ意図せずになっちゃってるでしょ
うがない。そうそう、はい。スカイプに関してはそうですけど、普通にこう会話してるときに、こう、この前なんとかがあって、これこうなんだよ。
うん。
みたいなね。
ああ、
そうですね。言うとる相槌じゃないよ、みたいな。相槌って言わないよ、みたいなね。そういう相槌があるということですね。はい。そして、まだ時間大丈夫ですかね。
あと1分半ですね。
あ、はい。うん、では。あと一つですかね。僭越ながら。
あ、うん、ありますね。
これ社会人の挨拶みたいな。うん。
僭越ながらですね。私の、まあお話をさせていただきたいと思いますけども。
僭越。長いよね、僭越ながら。
そう。
始まる人。
僭越から始まると大体長くなるんですけど。うん。僭越ながらってどういう意味っていう。
まあ僭越っていうのはよくわかんないですね。
うん、
確かに。なんか超えちゃうとちょっとあれなんですけど、みたいな。なんか遠慮しがちな感じで、
ね。でもお年寄りっていうか、まあ、偉い人が言いますよね。
うん。
うん。確かにね。
まあね、昔の大地は確かに僭越ながらっていう上の人が言うイメージですね。
うん。若い人、あまり使わないんじゃないかな。
まあ、逆に今で言うと、その若い人が使っちゃうと、なんていうのか。
ちょっと失礼に値するか、生意気な、あれ言い回しになっちゃうんですかね。
お前若いのに、そんな僭越ながらなんて言葉使いやがって、みたいな、イメージなんですかね。うん、いや、わからないですけど。
これはですね。うん、まあ、もともと、僭越というのは何かというご説明をしますと、うん、自分の地位とか、立場を超えて出すぎたことを、
あ、やっぱ超えるっていう意味があるんだよね。
そうか、じゃあ別に若い人使ってもいいっちゃいい。
全然いいんです。
あ、だからこれあれ
自分、
あ、どうぞ。
あ、自分の地位とか立場を超えて出すぎたことを、僭越というので、僭越ではございますがと、要は、申し訳ございませんがというような冒頭のね、あの、入りと同じような意味ですけども、謙虚をしてますと、ある意味では。一応、私の自分の立場を、まあ、わきまえてないわけじゃないんですけれども、ここでね、お話しすること自体がもうそもそも私の立場に、超えてる、そんな立場なんですが、というような、すごくへりくだった言い回しというのがこの僭越ながらと。
まあだから、あれですよね、いくら偉い人であろうと、そのなんか代表としてお話をするという立場にこうなることに対して謙虚にいるっていうことなんでしょうね。
うん、
結婚式とか。
今は多分、そういう使い方でしょうね。うん、だから、基本的にはですね、多分会社の社長さんとかが、自分の社員たちを集めて話すときに、僭越ながらとは言わないはずなんですよ、うん。
全員下だったらそういうことを言う必要はないわけですね。うん、
だって自分の会社の社員に向かって社長が話すわけだから、本来であれば、それは僭越ではなく、役通りのことをやってるわけだよね。
うん、
やっぱ立場を超えてないわけですよ。地位立場を超えてなくて、社長が話すわけですから、僭越ながらって言葉は多分使わない。ただ、社長が、
はい、
例えばなんかこう、いろんなパーティーに呼ばれたりとか、いろんな各界のお偉いさんがいるような場に呼ばれました。で、その中で、じゃあ、何々会社の社長でおられます、何々さんのお言葉をいただきますって、こう壇上に上がってお話をするとき、これはね、他にもいろんなこう各界の偉い方がいっぱいいらっしゃる中で、そんなね、私がこう代表してお話をする、そんな立場じゃございませんですよと。我々は、私はあなたたちより上だと思ってないですよというような、そういう、謙虚な言葉として、僭越ながら私からお話をさせていただきますというふうに。
やっぱり、でも偉い人が使うイメージです、うん、でしたね。まあ、要はその本当にゼロ、こう末端の人から言う話ではない、
うん、
なさそうですね、
うんうん。
混在してる中の中くらいの人とか、
そうだね。そうだね、
中間管理職的な人とかが、こう、僭越ではありますがとか言って乾杯の挨拶で、課長クラスの人がなんか乾杯の挨拶とかする時に使いそう。そう
まあ、今はそうなっちゃってるんだろうね。本来は多分もうちょっと使ってもいいんだろうけどね。
うんうん、だからまあ普通に多分新入社員とかね、まあいろんな上司の方がいらっしゃる中で、じゃあ新入社員、お前最後挨拶しろよ、バーンって言われたときに、僭越ではございますが、では私から、みたいな言葉は多分本来の意味で言うと、
まあいいと思う。
全然使っても、
うん。ただあんまり最近そんなに僭越ながらも耳にしてないので、ダサいなお前って言われる可能性ありますね、一級に。
なんだお前僭越ながらってみたいな。
まあ違う言葉があればね、それをちょっと使ってみてもいいかもしれないですけどね。
うん。
まあ、僭越ではございますが、私からは以上でございます。
うん。
ということですね。
本当に、普通に使ってるんですか？
そうです、そうです。まあ、そういうことでですね、いろんな言葉、取り上げてまいりましたけれども、まあ、聞いたこと、ある言葉、聞いたことない言葉、いろいろあったかと思いますが、ぜひですね、新しい、まあ、4月ね、もう、中盤に入りましたけれども、これからまだまだ飲み会、いろいろあったりとかね、これから社会人になられた方、いろいろ先輩の方に、こう、お話をするときに、この言葉を使っていい言葉なのかな、意味何だったかなっていうのを思い出しながらですね、日々過ごしていただけると、よりね、日本語の言葉も理解できるようになりますし、逆に自分が先輩になった時にこう後輩に教えていけるようなですね、まあそんな、語彙力というのを持っていただけると、より
社会人講座みたいな感じ。
最近多いですね。
教えてます。4月ですからね。まあ、ということで、私もちょっとわからないところがいろいろありましたので、まあ、調べたというところで、今回は終わっていこうと思います。
ホネソさん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、ああだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、ということで、コーナー終了になりますけれども、はい、振り返っていきたいと思います、うん、まずね、うままさんのかけらじタイムズが、まあ、出産動画の YouTube 公開に賛否両論ということで、まあ、あの両論の前に私見てもいなかったんですけれども
そうですよ、
まあ、私もね、
まあまあ、うままさんのね、言いたいことはすごくよくわかりますし、まあ、なんちますかね。やりすぎ感もありますよね。確かにね、こういう動画を上げるっていうところ
に、ね。あ、これ一般の人どんどんこういうのにね、便乗してきますから、
うん、
もうあるみたいなんでね、出産動画って。
まあ、ね、出産もありますし、他にもね、まあ、僕もちょっと例に挙げましたけど、例えばいじめの動画を上げるとか、うんうん、あとは昔一回話したことありますけど、ニコニコ動画で自殺の中継をしただとか、そういうのが、
ね、ユーストとか、
はい、はい、ありましたね。あったりとか、ちょっと、その辺の、モラルという一言でまとめたあれなんですけれども、なんか感覚が我々とずれてるのか、
不特定多数に、ね、まあだからツイッター炎上とかも全部そうですね。うん、これを上げたことによって、全く見ず知らずの人がすごく不快になって、うん、社会的にすごくこう、責任を負う結果となるという、
そう
ことがあるよという。
まあ見なきゃいいじゃんっていう言葉も一つあるんですけれども、強制的に見させられるパターンもありますからね。例えば Facebook でシェアされたりとか、Twitter で出てくるとかってい
うね。そうなんですよね。そ
のありますからね。
テレビと違って一つの局っていうことじゃなくて、ネットってこうウェブサイトに複数の要素がね、うん、混在してくるので、うん、勝手に出てきちゃう要素がいっぱいあるんですよね、うん。だから見なきゃいいじゃんっていうのはちょっと安易かなという。
そうですね。まあ、なので、まあ、ちょっとこの例はね、まだまだ出産っていうところで、まあ、別に犯罪につながるわけでも何でもないですから。
そうですね。
ま、
感動してる人もいっぱいいるっていう話ですからね。
は
い、
まだね、賛否両論っていう段階ですけれども、これまた度が過ぎるとね、火ばっかりになりますから。まあ、ちょっとそのあたり皆さんどういうふうにお考えになっていらっしゃるのかっていうところも、まあ、もうさんね、番組中でありましたけども、ご意見いただければな、というふうに思ってます。はい。はい。で、後半の井戸端カオス、こちら、ホネソさんですけれども、
はい、
この言葉の意味わかりますかと。まあ、はっきり聞かれるとよくわかんないっていうのはね、
うん、
まあ、紹介していただいた中でも
ありまし
た
し。いや、もう、もっとありそう、うん。
もっともっと多分、いっぱいありますね。メール読んでる感じの中でも、これちょっと聞かれたらやばいなというのがね、いくつか出てきたりとかありますから。まあ、あんまりね、そういった難しい感じをね、バンバンメールに書かれるとちょっと困ってしまうかもしれませんね。
漢字変換しすぎないっていう一つあれはあるかもしれない。
どういう意味なんだろうみたいなね。だから、まあでもね、自分だけが分かってるんじゃ意味ないんですよ。
まあそうですね。
うん。あ、これこれ、この意味知ってる。この意味知ってる。だから俺使うんだみたいになったら独りよがりになっちゃうんで、うん、皆さんが分かるレベルに自分も合わせつつ、しかも自分はその意味をちゃんと分かって使ってるんですよ。っていう立ち位置が一番いいところなので、
うんうん、
まあね、会話とかコミュニケーションはキャッチボールというふうに言われますけれども、まあ投げる方は投げっぱなしじゃなくて受け側のことも考えて投げると。
受け側に向けて投げてるわけですからね。
そう、そうですね。
そういうことなので、まあ、はい、逆に受ける立場ね、よくわかんない感じが来た時にはちょっとそれを勉強するとかね、言葉、うん、新しい言葉を知るんだって別に恥ずかしく思わずにね、
まあジャンプしてキャッチするってことはね。う
ん、いいんじゃないかな。
いいことだと思います。
はい。
いいこと。
まあ、4月のね、新生活応援スペシャルという、ま、位置づけになるんでしょうかね、これのね。
うん。はい。そうですね。
はい。まあ、毎年、こういうね、話題、続けていくんじゃないかなと。続けていければいいかなと。
そうですね。
思いますので。まあ、かけらじももうね、5年になってきますので、5年、
はいはい
ね、5年間やってきますが、毎年のようにやってます。まあ、皆さん来年も楽しみにと、したいと思います。うん、 はい、ではですね、かけあがいラジオでは番組に対するお便りメッセージを募集しています。ツイッターのダイレクトメッセージ、E メールにてお送りください。ツイッター ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com、もしくはかけらじアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマ、今月のお題に対する回答など、気軽にどしどしお便りをお送りください。今月4月のお題は、あれですね、先輩になったら、ま、どういう風になりたいかっていう話ですね、確か。
うん、
うん。4月に皆さん先輩になる方も、これからね、まあ、来年に先輩になる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、先輩の理想像というか、そういうビジョンをね、ちょっと語っていただければいいかな、という風に思います。
はい。
はい。ということで、第171回、そろそろ、お開きにしようと思いますが、
はい、
今回あれですね、ちょうど4月今11、12か、暖かくなってきましたよね、ちょっとですね。
うん、
暖かいですね。
まあこれからまあゴールデンウィークとか楽しいこともいっぱいあると思いますのでね、まあ我々も健康で頑張っていきたいと4月、
ね、そうですね。まあ旅行の計画を立てたりとか、うん、こう結構楽しい季節ですからね。
そうですね。それでは、じゃあ、番組終了後に、エノー君の話をしようと思います。エノー君
の話、
はい。
ちょっとチラッとしたし。
お送りいたしました。私、グリーンティーと。
うま
い
まと。
トネソでございました。
はい、それではまた次回お楽しみに。さよなら。
さよなら。